んにちは、ニュージー大好きのザーです。日本は海の日3連休ですね。実はというか皆さんご存知の通り、僕は海が大好きで、まあその海の日なんで最高の日なんですけれども、今日は海の日よりも大事な日になりそうです。ちょっと前からお知らせしていましたが、なんと今日は100回目のポッドキャスト配信となりました。まあ、こんなに長く続けられているのもリスナーの皆さん、陰ひなたとなって支えてくれている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。実はですね、ちょっと前の話をしてしまうと、ニュージー大好きとしては10年ぐらい前にただの思いつきでインターネットラジオをやろうっていう企画が持ち上がって、録音スタジオとか MC とかを確保するところまで行ったんですけれども、肝心のスポンサーを見つけることができなくて、まあ、当時はプロジェクトをやるにはまずは原資が必要っていう気持ちもあって、スタッフや MC の給料分を確保するためのスポンサー集めが最低条件だったんですね。まあ困ったなということで、僕と担当スタッフだけなんですけれども悩んだ挙句、まあ、結局プロジェクトはやめてしまいました。その後2020年にニュージーランドがロックダウンになった時に、新しいことを始めないと会社の利益確保というよりかは会社全体のモチベーションが下がるって感じていて、まあ、10年前に失敗したインターネットラジオを改めてポッドキャストをやってみるってことにしました。10年前はビジネスとしてのプロジェクトだったんですが、今回はビジネスというより、まあ、会社のスタッフのモチベーション維持がもう第一目標だったので、スポンサーを探すということはしなくて、とにかくスタッフが好きなことをやるということにしました。とにかくロックダウンという非常に厳しい状態だったので、まあ、そういうスタンスでスタートすることにしました。でも最初のうちは音声の録音をどうやってやるのとか、まあ、そこから始まってこんな音質でいいのかとか、とにかくいろんな問題が立ちふさがって、その時に世の中にあるポッドキャストをいろいろ聞いたんですけれども、他の方のポッドキャストを聞けば聞くほど自分たちのやってる配信内容ってあまりにも陳腐っていうか、内容が乏しくて音質も悪くて、こんなんでやってて恥ずかしいんじゃないのっていうふうに思ってたんですね。そんな時に聞いたのが高田沙織ガーリーレディオポッドキャストっていう番組だったんです。略してガリレディ。この番組は日本の名古屋から基本は毎週火曜日に配信されていて、今は特別企画が進行中で毎週金曜日にも配信されているので、火曜日と金曜日、配信されている番組です。その公式サイトに説明がありますので、ちょっと読んでみますと、ラジオパーソナリティ、ナレーター、式典司会、各種イベント MC として、名古屋を中心にご活躍中の高田沙織さんが、旬の話題、ニュース、エンターテインメント、ミュージック、ビジネスなど多彩なトークでお送りしている、ポッドキャストプログラムということです。その番組では、企画制作、プロデュース、ダイレクションも行っている足立さんも登場していて、2人のクロストークでその時の話題を話しています。この番組なんですけれども、僕はある時から聞き始めてたんですが、まあ、番組内でその先ほど言いました足立ディレクターが、ポッドキャストは肩の力を抜いて好きなようにやればいいんだよ。音質なんてあまり気にしないで、下手すれば聞いてる側のネット環境とか設備によってどんな高品質で送っても変わっちゃうからって言ってたんですね。まあ、それを聞いて、まあ、そっから先は本当に気持ちが楽になって、自分たちの好きなように配信ができるようになりました。おかげさまで100回も配信を続けられているし、このお二人には本当に感謝しています。そしてちょっと前から告知している通り、今回はそのお二人にゲストとして来ていただきました。前置きが長くなりました。早速ご紹介いたします。高田沙織ガーリーレディオポッドキャストから高田さんと足立さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは、まあ、簡単に一言ずつ自己紹介をしてもらってもいいでしょうか。
はい、ニュージー大好きポッドキャストをお聞きの皆さん、はじめまして。ガーリーレディオポッドキャスト、通称ガリレディ、パーソナリティの甲田沙織と申します。野沢さんにかなりですね、オープニングで上げて上げて上げまくっていただきましたので、明日なんか何にもないところでつまずくんじゃないかみたいなことまでね、ちょっと考えてしまいましたが、今日はどうぞ100回の記念ということで、野沢さん、お手柔らかによろしくお願いいたします。
ニューチュー大好きポッドキャストをお聞きの皆さん、ガリレディの、ダイレクター、日本語で言うとディレクターです。足立剛と申します。今日はお招きいただきましてありがとうございます。そしてニュージー大好きポッドキャストさん、100回配信おめでとうございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日も甲田さんはとても素敵な衣装で、黒い衣装で、それに、はい、その反対側の白い衣装の足立さんと、
はい、
夏なのでお二人はとても涼しげな格好というか、なんて言うんでしょう、はい、僕からすれば寒そうな格好してますけど。
そうですよね、
暑いですよ ね、
そうですよね。
日本はもう暑いですね。
クーラーかけてさらにサーキュレーター回してます。
はい、
ニュージーランドは寒くて寒くて、
うん、もう今何度くらいですか。
あ、それでも今日は暖かくて15度から16度ぐらいは
あるんで、うん、倍ですね、まあ、僕らは、
うん、冬といってもそんなに寒くならないんですよね。
そうなんですね。
僕が住んでるオークランドは、うん、まあ、冬でも冷夏にはならないので、まあまあ、うん、過ごしやすいといえば過ごしやすいですかね。
雨が多いんでしたっけ、冬。
冬はそうなんです。
ですよね、
冬は雨が多くて夏が少ないので、
はい、
そこが日本とちょっと違いますね。はい、日本だと今夏が雨が多いので、はい、ジメジメして、
そうですね。
実はこのポッドキャストプログラム、僕の、試験も兼ねてまして、このお二方に僕の指導をしていただいていて、そろそろインタビューでもしたらどうかということを言っていただいて、で、じゃあやりましょうって言って、で、あ、ふと数えてみたら、あ、ちょうど100回目だという、すごい偶然が重なって、これが実現しました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、
お願いいたします。
それではですね、早速質問形式でインタビューをさせていただきます。
はい、
まずは甲田さんに質問です。
はい、
今甲田さんは声のお仕事ということをされていますけれども、ポッドキャストの声の仕事とテレビとかその画像が出るような声のお仕事と違いがあるものなんでしょうか。仕事面っていうか、その気持ち面とか声の出し方とか。
そうですね、まあ、今はテレビのお仕事というのはないんですけど、仕事によって違いがあるかと言われると、その自分がマイクに向かったりとかする時の気持ちの持ちようというのは全く変わらないんですね。うん、ただその仕事仕事で TPO に合わせた違いがあったりとか、うん、例えばイベントとかが分かりやすいと思うんですけど、式典とかでもある程度淡々とした式典の時には喋り方もある程度分かりやすく、はっきり淡々と流れをきちっと時間内に収めていくというような形になりますし、
うん、
もっとこう会場を盛り上げてくださいっていうようなことになると、ちょっとこう声を上げて、トーンを上げて、皆さんこんにちはっていうような声もちょっと高めに元気よく上げたりとかしますし、あとはこうナレーションとかってなると、その企業の方が映像にこういう風につけてほしいですって言われたのも、うん、その声のトーンとかが結構厳しめに、ここはこうしてください、ああしてくださいっていうのの、そうですね、私本当にとても下手なので、もうすごいテイクを重ねたこととかもありますし、
はあ、
うん、
それも声のトーンっていうか、口調トーンっていうのを指定されたりすることもあるんですか。うん、
あ、全然あります。
そうなんですか。
めちゃくちゃテンション高くやってくれって言われたのが、足立ディレクターと一緒にやった、テレビ CM ラジオ CM のナレーションの時のテンション高くっていうのはとっても自分の中で難しかったですし、反対に、別の企業さんの CM でそれが3パターンぐらいあったんですけど、こうささやくように言ってくださいっていう、あの例えば何々を思うっていう思うのところでもっと思うを思うって発しないぐらいささやいてくれっていう、ウィスパーボイスもっともうなんか消えるような感じでお願いしますっていう、バックでアメージンググレイスが流れるから、それそっちが立つ感じでささやく感じでお願いしたいって言われたりとか、ね、そういうだから違いというのはやっぱりその求められる違いの差があるのかなっていうのはありますね。難しいです。うん
うんうん、ガリレディの番組だと、
はい、
外に出てお土産屋さんのインタビューとか、されたりするときは、相手がどんなことを言ってくるのかわからないときってあるじゃないですか。はい、まあ、この番組は真面目な番組だから、真面目な口調でお願いしますよって言われてても、相手がものすごい砕けた感じでやってきちゃったら、そういうのはどうやってかわしていくっていうか、修正していくんですか？
そうですね。インタビューで真面目な感じとか、まあ、砕けた感じっていうのはあんまりそこに指定してくる方っていうのはいないんですけど、ただ食事何かを食べてその感想を言うとかっていう時には、まあ、必ずこういうことを盛り込んでくださいねみたいなところはあるとは思うんですよね。うんうん、ただ野沢さんがおっしゃったみたいに、お相手の方がどういう返しをされるかっていうのが全く未知数でわからないので、本当最初はなんかどぎまぎすることが正直多くて、
そうですよね。
今でもその初対面の方にお話を伺うときには、こういうお話の返しが来るんじゃないかなっていう、過去に聞いてきた人たちに、例えば血液型のような感じですけど、当てはめる、
うん
うん、まあ、血液型でも今は当てはめないですけどまあそういう、あ、こういうタイプの人こういうふうに返してきたなとかっていうのもありますし、ただもうぶっちゃけこなす数だと思うんですよね。何回も何回も何回もいろんな方にお話を聞いてると、だいたいこちらの聞く側の度胸もつくし、どんなことが返ってきても、冷静にそれを一度受け止める力っていうのがついてくるんじゃないかなっていう感じですかね。
うん、
答えになってますかね。
いや、本当にそこの部分聞きたかったところで、まさしく今こうやってインタビューとかさせていただいてますけど、はい、台本があるわけじゃないですか、
はい、
あらかじめこういうことは聞きたいなってことはお伝えしてありますけれども、どういった回答が返ってくるのかなっていうことというのはとっても不安で、
はい、
これは皆さんどうやって克服してるんだろうなっていうのが単純に質問させてもらったんですね。なので、まあ、場数だっていうことであれば場数を踏むしかないのかなと、
うん、
電話でインタビューとかされてたじゃないですか。
はいはいはい、多いですよ。はい、
うん、あれ多いんですか。
ああいう形も、はい、多いですね。
すごいですね。
うん、
もうそれこそ相手がどういう表情してるかわからない
あと電話でインタビューって、ね、野沢さんも電話でお話とかのやり取りされる時あると思いますけど、間合いが難しいですよね。
ね、そうですね、
うんうん、
まあ、じゃあ場数を踏んでみます、はい、もう少し
私ももっと場数を踏みます、はい、頑張ります
ありがとうございます
ありがとうございます。
ポッドキャストやってきて、
はい、
どうでしょう、嬉しかったこととか楽しかったことっていうのはあったりしますか？
そうですね、やっぱり、今ニュージー大好きポッドキャストにこうやって100回記念ということでゲスト出演させていただいてますけど、もう本当に嬉しいことっていうのは、自分のその知りうる人たち、まあ、例えば既存のリスナーさんだったりとか、 知人だったり家族だったりとかそういう人たち以外にこうやって実際にニュージーランドから自分たちの番組を聞いてくれてレスポンスをしてくださってこうやってつながってるってことですね。よく番組で最近言ってないですけどガリレディでつながりましょうっていうのをディレクターが考えてすごい噛みそうな言葉をですね私に言わせるのが好きなんですけどそのガリレディでつながりましょうっていう言葉があるように実際につながったのが私は野沢さんだったりとか他の番組のポッドキャストのキャスターさんたちだったりとかそういう嬉しさっていうのはありますね、うん、とっても嬉しいです。
うん、ありがとうございます、はい、僕も嬉しいですまさしくガリレディでつながろうですよね。
はい、
今足立さん横でうなずいてますけどちょっと足立さんにも聞いてみたいんですけれども、
はい、
足立さんもディレクターっていう立場じゃなくてご自身でエアーズファクトリー、はい、セカンドボリュームとか他にもやられてますけれども、そうやって配信することでやっぱりつながることが嬉しいっていうか、はい、他にもなんか楽しかったりするしますか。
やっぱりそのつながるのは本当に何よりも嬉しいことで前自分の番組でちょっと話したんですけどポッドキャスト黎明期創世期の頃っていうのは本当に聞いてる人がいるのかいないのかも全くその、手応えも何もない状態で真っ暗な海に向かってもう叫んでたりとかそれこそ山の頂上で誰もいないところで大きな声出して小玉しか聞こえないないとかその小玉すら聞こえなかったのがポッドキャストの最初の頃 で今みたいに SNS と そのリンクみたいなのがなかったのでだからコメントなりメッセージをもらえない限りはリスナーがいるのかいないのかすら分かんなくてでそれの解析する術も実はあったんですが正直それ眉唾でこんなこと言っちゃうとあれなんですけど僕の番組聞いてるのが1万人以上いるわけがないのに1万人とか出たりとか平気でしてたんですよね。まあ本当に1万人いたのかもしれないんですけどでまあそんなことがあってそこからまあ時代がどんどん変わっていって最近は配信して例えばまあ1時間ぐらいの番組を配信したとするとその1時間後ぐらいにもう聞いたよっていうコメントが入ったりとか感想をもらえたりとかでそれはもう嘘でも何でもなくてちゃんと聞いてないとわからないようなワードがそこに書かれていたりするとなんか本当になんかこうレスポンスがどんどん早くなっていってるので最初の頃の寂しさっていうのはもう今は全くないし、はい、楽しいですね。
今ちょうど黎明期っていう話が出ましたけれども、はい、この黎明期の頃って、まあ、僕はそのポッドキャストを知らない頃だと思うんですけれども、
はい、
どんな感じでポッドキャストを配信していたかとか、
はい、
そんなことをちょっとお話ししてもらえますか。
最初の頃は本当にブログサービスを使ってそこに音声ファイルをアップロードしてでそれがその、ポッドキャストで使われている RSS フィードっていうものでもってその、ポッドキャスト番組をその受信というかダウンロードして再生するアグリゲートソフトっていう、まあ、それが iTunes だったんですけれどもそれでできるよっていうことだけ簡単に紹介されて、まあ、単純にブログに音声をアップロードすればそれすなわち配信だったのでですからまあそんな難しいことではなかったんですよね。だから今例えばアンカーっていうサービス使ってる方多いと思うんですけど、まあ、そこに同じようにファイルをアップロードしてでそれがRSS でいろんな配信プラットフォームの方に行き渡るっていうような形なんで、まあ、原理としては今と一緒ですね。それがその、聞くすべっていうのがその当時は、まあ、主なものとしては iTunes しか最初はなかった、うん、まあWindows ユーザーの人とかが使ってるものは海外にはいろいろありましたけども国内ではほとんど iTunes 独占みたいな感じだったので、うん、変な話、うん、そのポッドキャストっていうのがiPod でしか聞けないっていうふうに思ってる方の方が圧倒的に多かったので、そこの誤解
を、僕もそう思ってました。
その誤解を解いていくことと、あとポッドキャストって本当に簡単にできるんだよっていうことを知らしめていく、なんか妙にこう自分の使命感を勝手に持って、それをこう啓発啓蒙して回ってたっていうところはありますけどね。はい。
じゃあ今聞く限りだと、その昔と今では仕組み的にはそんなに変わらなくて、
はいはい、
配信する側も聞く側も前よりかは多分今の方が盛り上がってるような感じが僕的にはしてるんですけれども、はい、何かこう時代的な変化があったんでしょうかね。
はい、まあ、一番端的なのは昔は例えば、10メガバイトの、音声ファイルをアップロードしたら、それがそのままリスナーのところにダウンロードされるっていう形だったので、リスナーの方にそのファイルが溜まっていくんですよね。だからそんなに大きなストレージじゃないデバイスだったりするとすぐパンパンになっちゃったりとかしてたんですけども、あと番組たくさん登録していくととんでもないファイルサイズになってたりもしてたんですけど、今はほとんどがストリーミングですよね、基本的には、
うん、
で必要なものはアプリケーションでダウンロードするみたいな形になってるので、そこが一番の違いじゃないでしょうか。
そうですね、今聞きながら思ったのが、音楽を聞く媒体も昔は、はい、こんなちっちゃなのに300曲入ってますよみたいなことをこう、はい、いろいろ歌ってたんですけど、今考えてみればその何百曲とか入れる必要なくて、はい、全部ストリーミングですからね、
はい、そうですね、
それと同じような理屈ね、はい、
そうですね、
うんうん、まあ、時代的に先ほども足立さんがおっしゃってたように、SNS がここ10年ぐらいですかね、発達して、まあ、誰もが使えるような形になっていて、うん、で、この SNS が、実はポッドキャストと親和性も高くて、ポッドキャストを、こう、なんて言うんでしょう、メジャーにしていく媒体として、SNS、ちょっと活躍してるんじゃないかなと思ってるんですが、
はい、
どう思われますか。
いや本当その通りだと思いますね。もうほとんどの方がだって配信したらまずツイッターで告知されますよね今は。
はい、じゃあそれやってるのは正解だということですね。もう我々も
むしろ他に方法があったら教えてほしいなと
そうですね、
はい、
じゃあそれでは今の話だと、まあ、配信も簡単、聞く方も簡単ということであれば、例えばこの今まさにこのポッドキャストを聞いている人たちが、例えば今もう聞く立場じゃなくて、もう明日からでもポッドキャスターになりたいと思えば、なれるような環境だと思うんですけれども、
はい、
まず何をすればいいですか。
勇気じゃないですか。勇気、元気、やる気。
なるほど。
はい。もうそれだけだと思いますよ。
まさしくそうですね。
はい。思い切って一歩踏み出して、はい、もうこんにちはの一言でも言って、うん、聞こえてますかでもうアップロードしちゃって、そしたらもう世界中にそれは配信されるわけですから、その聞く聞かないはさておきね、少なくともインターネット上にその声は置かれて、でそこにアクセスした人はそれを聞いて、
うん、
っていうことですから、ただその
勇気です。
翌日またやろうと思うかどうか
まあそこに背中を押してくれる人がいると絶対
続けられます。
そうですね、はい、そうですよね。もう僕が冒頭で少し話しましたけど、
はい、
あれ以外に実は足立さんから背中を押されていて、もう忘れてらっしゃると思うんですけれども、まあ、僕の配信の回と、まあ、当時も時々、僕が時々配信して、メインの MC の方が配信してっていうことを繰り返してたんですけど、僕の配信の時は SNS 上で黙ってたんですね。何も宣伝もせずに。
うん、そうですね。
はい。で、足立さんがそれに気がついて、野沢さんの分もちゃんと宣伝してくださいって言ってくれたのが背中を押されたんです。はい、
あ、そう
なんですね。あれで勇気をもらいました。はい。は
い、
そうなんです、うん。ありがとうございます。
いえいえ。
じゃあ皆さん勇気を持って、
はい、
ポッドキャスターになりましょうということですね。
とにかくあとは続けることですね、
うんうん、
野沢さんのこの100回目もそうですけど、やっぱり続けないと、うん、1回やってだとなかなかね、それに接する機会はそんなにパッとはできないので、
うんうん、
あとそれとあと自分で今の野沢さんじゃないですけど、その思い切って告知をちゃんとするっていうやってますっていう宣言をちゃんとするっていうことですね。
そうですね。
はい。
はい。まあ、そこの一歩踏み出すのは大変ですけど、勇気があれば出せますと。
はい。
ありがとうございます。まあちょっと今一人ずつお聞きしたんですけれども、
はい、
今度はちょっと二人に質問という形でさせてもらいます。
はい。お願いします。
はい。 今2人でこうやっていらっしゃって、ガリレディも2人で録音されていると思うんですけれども、
はい、
2人の分担っていうのはどういうふうになってるんですか？原稿を書くのかどうか分かんないんですけども、録音をして、編集とかいろんな工程があると思うんですが、その2人の役割分担を教えてください。
はい、高田がまずは喋ります。私はあの流れ的なものを全部、私が全部作ってます。
あ、そうなんですか。
はい、もう全部作らせていただいて、まあ、オープニングからその時のネタ、あとトークテーママシーン今やってますけど、うん、ああいうあのものの、そのどういう風にするかっていうようなこととか、あとはニュース、気になるニュースとかは、自分の気になるニュースをもちろんあの足立ディレクターと話し合って、事件性の大きいものだったり、例えば人がお亡くなりになりましたとか、もうその殺人事件だとか、そういったものは扱わないですね、うん、それ以外の本当に気になるニュースを扱うようにしていて、で、あとはそのエンディングのおすすめの一曲は、お互いがお互いで、一週ずつテーマを出し合って、
うん、
でそのテーマに沿って選曲をしてっていう形になってますね。トークテーママシーンは、中身はスタッフさんが考えてくれてます、
うん、
そうですね。
というと足立さんはどんな役目ですか？
僕はもう本当に文字通りディレクターと、それからまあ番組のプロデューサーでもあり、あとそのまあ最終的にその演出だったりとか、そういったことを担っていて、で僕の一番のあの役割というのは、高田さんがこれをやりたい、あれをやりたい、こうしたい、ああしたいっていうことを形にする役割なんですね。なので例えば、ガリレディレコメンドって最後に2人で、今おすすめの1曲っていうのも高田さんのアイデアで、本番中にもうアドリブ的に出てきたものを、じゃあ来週からもこれやろう、でそれを Spotify のプレイリストにしようとかっていうことだったり、トークテーママシンも高田さんのアイデアですし、ですからほとんどが、高田さんのアイデアです。僕はそれを形にする係で、先日もあったお出かけガリレディみたいに、インタビューの企画だったりとか、企業さんが絡む部分とかは、僕がプロデュースするので、僕がプランニングして、ただそれを表現するのは高田さんなので、ですからそのインタビューの、その骨組み的なものは僕が作ったとしても、こういうことを聞きたいとか、こういうふうに聞きたいとかっていうのは高田さんが考えていて、ですからそこはもう、まあ僕らの、まあ関係性的に言うと、そのポッドキャストもまあ長くこういったインターネットの番組もやってますけど、リアルなイベントでも何度も一緒にやっていて、その時もリアルなMC とリアルなディレクターという形での現場での関係性でやっているので、それこそ全部ライブなんですよね。ですからこのポッドキャストを収録する時もなるべくライブに近い形で、生放送に近い形で収録するんですけれども、その時のライブ感っていうか、でそれでまあアウンの部分もまああるので。
あります？
うん、あの小田さんはあの感じてないかもしれないですけど。
あったんだ。
だから例えばここボール投げられて、ですんげえ剛速球が来るんで、それを僕が大体避けるんですけど。
当たってますよね。
でも避けた方にカーブしてくるんで、大体ぶち当たるんですけど。
そうなんです。球が、鋭い球を投げますね。
はい、その球を投げろっていう合図も送ってますもんね、はい、足立さんの方から。
もうさすがですね、野沢さん。送ってますよね。私が投げてるんじゃなくて、もうすごいの投げてきていいよって送ってるんですよ。
押すな押すなってやつ一緒ですね。
なのに私だけがなんか悪者みたいな感じになるじゃないですかね。え、
あのでもこうやって2人が全く違う方向性の人たちだったら、はい、きっとじゃあ今の話だと成り立たないっていうか、
うん、でしょうね。うん、
あの剛速球というか冒頭とか投げたりしても、それはその範囲内で目標としてるっていうか、向かってるところ、2人が感じてるところは一緒なんですかね。
そのジャッジポイントは一緒なので、
はい、
だから例えば僕がいいって言って高田さんがノーっていうことっていうのはないし、その逆もないですね。
そうですね、不思議とそれはないですね、うん、今まで、
うんうん、
まあ、まあ僕はこうやって一人でやってるので、
はい、
ディレクターさんがいた方がいいのかなとかいろいろ思ったりもしますけど、
うん、
別にそういうことにこだわる必要はないですよね、ポッドキャスト
ないですね。だから最初の頃は、うん、あくまでそのガリレド TV っていうビデオの生配信があって、それに付随する形でポッドキャストでやって、で僕らの中では実はポッドキャストがメインだったんですけど、その当時からは。でもその時はあくまでその、ビデオの番組があってのポッドキャストだったから、で僕の立場としてはビデオの方には僕出演してませんから、あくまでカメラのこっち側にいるので、でディレクターがそこにそのスタジオに終わってお疲れ様って入ってきて、編集後期みたいな形で番組後期みたいな形で話すっていう雰囲気から始まったものだったので、最初の頃はどちらかというと僕はまああくまでディレクター前としてそこにいたんですけれども、まあ幸田さんがもうそういうなんかいる例えばニュースネタとかもどんどん一緒に話していこうよっていうふうに言ってくれたんで、でそこからまあ一応僕も一人の出演者として出ながらディレクターをやってるって感じですね。
だからきっと楽しい雰囲気がリスナーに伝わってると思います。
だといいんですけどね。
だといいですね。ピリピリした時もね、正直あったり、はい、過去にはありました
から、
は
い、
ありました、はい、ありました。
なんだ今日のみたいな。
そうそう、結構
本当ですか、
私ははっきりものを伝えるので、はい、これはこうじゃないですかとか、うん、ああじゃないですかっていう番組にはあんまり関係ない話でこう伝えたりとかすること
も、そういうことはあるんです
ね。そうなんですよ、まあ、仕事のこともそうですしね、うん、他のことでもね、うん、お互いに話したりすることはあって、それがそのまま番組に出ないようにしてますけど、
うん
うんうん、
もうそこはプロですよね。
そうですね。
でもこの間、
う
んなんかお二人で盛り上がらないねみたいな話がありましたけど、
はいはい、
あれ、僕聞いてて、
はい、
普通に盛り上がってましたけど何が盛り上がってないのか分かんないぐらいでした。
あれ、なんて言えばいいんですかね。
なんかね、面白くなかったんですよ、やってて。
でなんか多分質問の内容が、
うん、
まともすぎて二人ともあんまり、うんうん、キャッキャならなかったっていう感じだったかもしれないですね。
そうですね。そういうことですね。
だからなんかこうレックボタンストップをした後もあれなんか今日盛り上がらなかったなっつって、だったらもうそれをそのままネタにしちゃおうみたいな。
でそれはそれで面白いじゃないですか。
はい、
うん
う
ん、
ね、そういう時も
何回聞いてもこれ普通に面白いけどどこが盛り上がってないかと思ってました。なるほど、さすがプロです。
いやいやいや、
ありがとうございました。時間もそろそろしてきてるので、最後の質問をさせてもらいます。
はい。
今から例えば声の仕事とか、まあ、ポッドキャストをやりたいと思ってる人とか、あとはメディアの業界に入りたいとか思ってる人っていうのがいらっしゃると思うんですよね。まあ、この番組を聞いてるかどうかわからないんですけども、まあ、そういう人たちに何か一言ずつアドバイスをいただけたらと思います。幸田さんいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、これからこういう声のお仕事を目指していらっしゃる方っていうのは、自分もそうでしたけど、何か始める時っていうのはやっぱり想像以上にワクワクしますよね。でそのワクワク感っていうのをいかに維持できるかっていうところにつながってくると思うんですけど、
うん、
ワクワク正直しなくなる現実にぶつかる時が、
うん、
幾度も幾度もやってくるんですよ。ワクワクなんかしてられないようなね、シクシクするような場面が幾度も幾度もありますので、それに耐えられる精神力っていうのが結構大事になってくるかなって思います。メンタルがいかに強いかとか、あとは実際にそのメンタルが弱くてもそれを表に出さないかっていうところが、
うん、
うん、大事になってくるかなと思うので、ワクワクできる、そしてメンタルが強い、メンタルを鍛えるっていうところから、
うん
うん、やってみたらどうかなと思います、うんうん
うん、
はい、
ありがとうございます。足立さんどうですか。
はい、僕は本業は、イベントや番組や広報宣伝などの、企画制作演出、またプロデュースとか、そういったことが なりわいなんですけれども、そういうことをもしお仕事で目指したいと思っている方がいらっしゃれば、アイデアを出すのは誰でもできるんですね。僕よりいいアイデアを出せる人は世の中にもたくさんいると思います。だけどそれを形にできるかどうかなんですよ。でそのためにはやっぱりいろんなことを勉強しなきゃいけないし、いろんな経験しなきゃいけないし、で自分のその得意なことだけをやっていてもそれはできないので、苦手なことも含めてとにかくいろいろチャレンジしながら、いろんな人に教わりながら、いろんな人のその経験も時には真似したりしながら、それをとにかくどんどん自分でかっこつけずにどんどん実践をしていって、とにかく繰り返し繰り返しやっていて、1回やってダメでも2回目うまくいくかもしれないし、でもどっかでダメならダメで、そこはもうスパッと切り替えて次っていけるようなフットワークも必要ですし、とにかくその幸田さんもさっきワクワクする気持ちみたいな、キラキラする気持ちみたいなことありましたけども、やっぱりそれがまずないと、元気だったり明るさだったりチャレンジ精神だったりがないと先には進んでいけないんですけど、でもそれだけだとただのその面白さんになっちゃうので、それをとにかく形にするために本当に根気がいる仕事なんですね。もう本当にしつこくしつこくやって、ダメ元でもどんどんやって、でみんなが諦めてるものを形にしたやつが勝ちなので、それで作ってきたイベントはまあたくさんあると自負していますので、まあ、そういうことでとにかく頑張って続ける、しつこく続ける、
続けるです
、はい、
続けるがキーワードになってますね、は
い、
今回、
はい、ということだと思います。
ありがとうございます。
やっぱりもうとにかく楽しくないとね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
うん、僕もそう思います、
はい、
やっぱり楽しくないことを続けろっていうのはなかなか難しくって、うん、楽しく、
そうですね、
うん、やっぱり2人は一緒ですね。2人を合わせた回答が正しいということですね。楽しく、精神も強く、そして企画を、アイデアを形に楽しくいきましょう。まとまった？まとまってない？ありがとうございます。
まとまりました。
まとまりました。ありがとうございます。
それで、まあ、うちの番組であまり告知効果ないかもしれないんですけれども、ガリレディから告知がありましたら、ぜひお願いします。
はい、ガーリーレディオポッドキャスト毎週火曜日配信しています。イレギュラーで金曜日に企画もので配信することもありますが、皆さんぜひですね、よかったら聞いてください。今日はちょっと真面目にいろいろ話しましたけども、普段はもう、めちゃくちゃな回もありますし
とんでもない回もありますので、はい、本当に聞いて、うん、あれ全然なんか野沢さんが紹介してた人たちだよねぐらいの温度差がある時もありますので、
はいはい、特に、今日、7月18日
海の日ね、
海の日に配信していただいてるんですけど、うん、明日7月19日配信のガーリレディオポッドキャスト、これめちゃくちゃなんでぜひ聞いてください
そうなんですよ。7月のトークテーママシーンの回なんですけど、かなり足立が暴れておりますので。
暴れてましたか。
暴れてました。本当に。まあ、
ガリレディのいいところは、その振れ幅ですんで、うん、楽しみにしてます。
高田さんのキラーワードも出てきますんで。
はい、P 入れてもらいます。P を。
多分 P とかね、電車がいっぱい通ったりね、動物が鳴いたりとかね、もう本当にそんな回になりますんで。
はい、やばいですね。もうそれは楽しみです。海の日の次の日ですね。
はい、19
日、
はい。
楽しみにしてます。
はい、ぜひ聞いてください。
お願いします。
それでは、ありがとうございました。毎週火曜日配信しているポッドキャスト、幸田沙織ガーリーレディオポッドキャスト、ガリレディの番組から幸田さんと足立さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回、Zoom というオンライン会議ソフトを使ってインタビューをさせてもらったのですが、実は直前にニュージーランド側で音が拾えないというトラブルが発生して、急遽、日本側で取得した音声を録音という形になってます。そのため、僕の声がインターネットを通じての音声となっているため、途中お聞き苦しい点があったと思います。申し訳ありません。もともと僕の声が聞き取りにくいのに、 さらにって感じですが、皆さん大丈夫だったでしょうか。本編中でもお伝えした通り、100回を迎えて、今後もニュージーランド側スタッフ、日本側スタッフともども、継続、勇気、めげない心を忘れずに配信を続けたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、僕やのりかほへの質問などありましたら、Twitter の DM や公式サイトにコメントを残していただけると、必ず目を通して返信いたしますので、よろしくお願いいたします。このコメントが配信を続ける最後の一押しになっています。それではまた、野沢でした。